7月になったらさ、本気出すよって、まあ、そんなのね、先週このラジオで言ってる人いましたけど、全くね、本気出せてないんじゃないっていうね、そんな噂を聞きましてね。まあ、7月にやってね、まあ、入ってやったことといえば、まあ、机の上を掃除したことぐらいとかね、そんな噂をね、ちょっと小耳に挟んだんですけども、まあね、そんなね、まあ、パーソナリティがいましたけどね、で、まあ、先週、まあ、本気出して、まあ、勉強とかさ、まあ、ダイエットとかね、もういろいろ、まあ、7月になってね、頑張ろうって言ってましたけど、ダイエットだってそうだけどさ、さっき体重測ったの。先週は体重が60キロで、で、体脂肪 18% だったんだけど、今測ったら体重 60.6 キロ、で、体脂肪 17.8% なのね。もう完全に太っちゃってるからね。っていうかもう、今、ね、仕事終わって、家帰ってくるまでに、ゴーゴーカレーで、カツカレー食っちゃってるからね。もう全く、本気出すっていうね。そういうところは、微塵も感じられないね。まあ、そんなんだったりとかさ。あとは、なんだろうな。でも逆に、本気出したものとしては、パズドラをね、まあ皆さんやってるでしょうよ。もう1500万だか1600万ダウンロードもね、されているアプリですから、まあみんなやってんじゃないかなと思うんだけど、パズドラがなんか、もう半年やってるけどさ、今一番面白いなと思って。今週パズドラしまくっちゃってさ、面白いと思って。ダメだなーと思ってさ、でも、まだ良かったよなと思って。俺が大人になってからね、こうやってパズドラとかやるからさ、別にさ、生活に支障はないけどさ、俺が受験生とかね、聞いてるかもしれないですよ、今ね。中学生、高校生。で、パルがね、パズドラ面白いって言うから、ちょっとアプリ落としてやったんだって。そら面白くて、つってさ。で、ね、母ちゃんの財布からね、勝手にクレジットカード抜き出してね、それでちょっと決済してたら怒られちゃったとかさ。まあ、そんなのは犯罪者なんですけど、ダメですけど。ね、普通にさ、そういう受験生とかね、中3とか高3とかさ、そういうね、もう夏でからもう本当に本番ですから、しっかりね、勉強しないといけないところがさ、パズドラが面白くて勉強できねえよって、ね、パルさんがこのアプリ教えたからじゃねえかっていうね、そういう話も出てこなくはないよねと思って、正直俺も学生の頃にパズドラがあったらって思うと怖いもんね。震えが止まんなくなってくるもん。しかもまあ、ね、別に俺今、ね、無課金でやってますから、無課金兵団でもさ、そんなにできちゃうわけじゃない。そうするとさ、ね、ちょっと勉強おろそかになっちゃうよなと思って。まあね、そんなんで俺本当に受験シーズン、昔高校生ぐらいの時にね、パズドラなくてよかったわと思って、今の子は大変だなと思ってさ。まあそんなね、誘惑の多い、そんな現代社会ですから、まあ、いくらね、夏になろうが、7月になろうがね、本気なんてね、なかなか出せるもんじゃないですから、急に出せるもんじゃないですよ、やっぱりね。今までダラダラしてきちゃってるからね。もう、こっからようやく、スタートラインにね、立とうとしてるからね、まあ、立ってないですからね。まあ、でも、そんなんで、ちょっと気持ちを切り替えてね、来週からはね、ちょっと本気出していかないとまずいなって、ちょっと思ってるから、っていうのを、毎週言いそうですけど。まあ、そんなんでね、このラジオから、本気出して、このままね、突っ走って今年はね、ゴールしたいと思いますから、今日もね、このまま聞いていただけたらなと思いますんでね。そんなんで、じゃあ今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでね、ちょっとパズドラがね面白すぎちゃってね、まあ正直俺の人生ちょっとね支障をきたしてんじゃないのっていうぐらいねやってはいるんですけど、でも全然ね強くもならないしね、何にもならないんだけど、そしてこのゲームやってて結局最終的に何が残るのって何にも残らないんだけどさ、無駄な時間だなと思うんだけどやっちゃうね。 悔しい、でも感じちゃうビクンビクンみたいな、そういうレベルでさ、まあ結構やっちゃってるんですけど、まあね、でもあれだよ、俺パズドラねやってて思うんだけどさ、多分ね、俺最近ちょっと体あんま調子良くないっていう話をねよくしてるんだけど、で調子が悪いのってどこが悪いのっていうと、首でしょ、肩でしょ、であとまあ寝不足とかねあったりとかで、これってさパズドラが悪いんじゃねえと思って、もう責任転嫁しようと思ってるんですけどね、あのさ、やっぱり携帯ゲームみたいにちっちゃいのでねピコピコやってるとさ、首も肩も痛くなんだよね。それで、ついつい一日のさ切り替えね、日付が変わりましたって出るのがね、ちょっと朝の4時なんだよね。だから朝4時迎えてから日付変更されたのを確認して寝るみたいなさ、そういうところもあるから、それパズドラのせいで寝不足にもなってるし、でなかなかねやっぱりなんていうのか、長い時間パズドラできないとさ、あれちょっとやりてえなって思っちゃう、禁断症状が出てくるね。でそのガチャを回すと、ね、レアななんかモンスターがねもらえたりとかね、そういうもうちょっとね、それがなんかあんまりいいのが出なかったりとかね、それともすごいいいのが出たりとか、もうギャンブルだよね、ギャンブルチックなところがあるからさ、もうギャンブルの禁断症状。それでね、これ今はね、この期間だけはこういうのが当たりやすいですよって、社交心を煽り、もうね全部こういうなんかもう体も心もね全部蝕まれてくっていうね、もう俺はちょっとこれをねパズドラ症候群とねちょっと命名して、俺が悪いんじゃない、パズドラが悪いんだと、そういう風に言ってね、そしてパズドラにねまたハマっていこうかなと思ってるんですけど、結構多いんじゃないかなと思うんだよね。最近ちょっと調子悪いなとかね言う人、首と肩痛いしなんか寝不足だしみたいな、パズドラしてませんかっていうね、そういうね、全然俺パズドラをね否定したいわけじゃないんだけどさ、もう明らかにパズドラのやりすぎで体調が悪くなってる、そんな気はしてるからね、まあみんなもちょっと気をつけて姿勢を良くしてね、パズドラしたらいいと思うんでね、ちょっとその辺やっぱしそういうのでね、もう本当に支障をきたすようなねぐらいゲームしちゃうと、なんかそのリアルなねそういう生活が楽しくなくなっちゃうからさ、ちょっとパズドラも楽しくなくなっちゃうから、健康な状態を維持してねパズドラするのがね俺はいいかなと思うからさ、ちょっと俺も気をつけようかなと思ってるんだけど、まあそんなんでね、まあ調子悪い調子悪いと言いつつもね、今日はね調子がほどほどよくいいのかな、悪くはないんです、なぜかといえばっていうね、そういう話をちょっとしていこうかなと思うんでね、まあなんか一応お便りとかもねお待ちしてますんでね、何かあればお便りいただければと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方だと童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、こちらの、掲示板のラジオ用スレその4というねところから、お便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net ね、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、で事前にいただけるんであればねメールでいただければと思います。まあそんなんでね、じゃあなんでね今ねそのずっと最近体調悪いのに今日はそんなに体調悪くないのっていう話なんだけど、とうとうね。ちょっと手出しちゃいけないお薬に手出しちゃってね、まあ悪い薬じゃないですよね、市販されてますから、そんなさ俺がねクラブに行ってさドラッグドラッグセックスセックスみたいなさ、そういうんじゃないですからね、俺のクラブのイメージがちょっとね偏ってますけども、私お手元にあるね、じゃあこの薬を見上げますけど、キューピーコアゴールドアルファプラスね、もうどんだけもうゴールドにアルファにプラスにってもうどれやねんって話なんだけど、こいつを飲んだわけですよ。っていうのもさ、まあ本当に調子悪いと、ね、もう聞き飽きたと、パルのね体調不良自慢はもう聞き飽きたって思ってるかもしれないけど、もう自慢したくなっちゃうぐらいね、それぐらい体調悪くて、だけどもうどうも改善されないと、でも改善されないけどパズドラやっちゃってまたなんか首と肩痛くなっちゃってみたいなさ、そういうのを繰り返してて、なんだけどなんかさ3年ぐらい前にさ2チャンネルでちょっと話題 なったのかな、わかんないけど、キューピーコアゴールドがやべえみたいな、そういうのがあって、このキューピーコアゴールドを飲むとすんげえ疲れてても、もう全然大丈夫みたいな、これを飲むだけでもうすぐ全開になって、ですげえ動けるんだけど、薬が切れた途端もう本当に急激にだるさがねやってくるみたいな、そんなすげえ薬なんだぜキューピーコアゴールドっていうね話があって、で俺の友達とかも、試したことあるやつが いるんだけど、やっぱり同じようなね、まあ、感想を持っていてさ、飲むとすごいんだよと、ね、疲れも吹き飛ぶんだけど4時間ぐらいかな経つと急激に疲れがやってくると、超眠くなると、そんなねもう悪魔の薬だと思ってたんだけど、いやもうでもそういうのに手出さないともう俺ももう無理だなと思って、でさそんなこと思って薬局に行ったらさ売ってたからさ、これかと思ってね、でこれがね一粒飲めばそれで元気ね100倍って言うんだったらさ、じゃあちょっと試してみようかなと思って、もう知らないよ4時間後ぐったりするかもしれないけど、もう今が辛すぎるからと思ってさ、もう今さえ良ければいいと、そういうね感じで買ったんですけど、いやー素晴らしいでと思って、あのね今元気なのはそのおかげなんだけど、なんつーのかな、まあ今ね始める前にもね一粒飲んでます。だいたいこれはね処方が一応まあ注意があるんですけども、ね1日1回1錠じゃね1回1錠で1日1回から2回、だからまあだいたいまあ1日まあ2錠飲んで平気よって、でその代わり時間空けて飲んでねって話なんだけど、この薬がさすごいなって思うのはさ、だいたい薬ってさ、まあ、15歳未満でも飲めるじゃない、でもこれ15歳以上しか服用しちゃいけないっぽいんだよね、だからすなんかねかなり強力だってことじゃない、でまあなんか1回飲んだら6時間ぐらい空けてね、それでのもう1回飲むんだったら飲んでねみたいに書いたんだけどさ、でそれで飲んだらさ、いやーすぐ結構すぐ効く感じがする、わかんないよこれは、そういう風にまあいろんなところからねそういう情報を得て、それで効くよ効くよって聞いてるから、うおーこれ飲んだら効いてきたってなってるのかもしんないけど、いやそれを差し引いてもやっぱ体の感覚がちょっともう違うんだよね、ねやばい薬じゃないんですよ、ね、もう全然もう本当にメジャーな、ね、もうみんなに国民に愛されてるねそういう薬ですけど、あのねまあ、その日、飲んだその日、まあ、夜飲んだんだけど、まあまあ、なんか、あ、調子いいかもしれないって思って。で、次の日、起きてからだよね。で、起きた時に、まず、目だよね。その、眼球がさ、いつも疲れちゃっててさ、もうなんかもう目が、自分の目じゃないぐらいのね、疲れなわけ。だけど、あれ、自分の目だなって、わかるぐらいまで復活するわけよ。ね、なんか疲れ目だなっていうのは分かるんだけど、今まではなんか疲れ目だなを超えちゃってて、もうなんかもう目つらいみたいになったけど、あーなんか疲れ目だわーって、自分の目疲れてるわーっていう、そういう感覚までね、なんつうか回復するというか、いつも限界突破しちゃってるんだけど、で突破から限界のところまでね持ち直してくれるっていう、そんな感じがあって、であと体の方もなんかいつもふわふわしてる感じね、もう疲れちゃってさ、なんか重いんだけどふわふわみたいなさ、もうどうしようもない感じなんだけど、これがあれなんか自分の体っぽいみたいなね、ちゃんとなんかそのちょっと背中をねちょっと後ろの方から見ているような、その操り人形みたいな自分だったのがちゃんと自分で自分を動かしてる感がねするぐらいまでは回復して、でやっぱりまあ切れるなってっていう感じはある。飲んで少し、ね、何時間か経つとやっぱり効果が切れてくるなっていうのを感じることはあるけど、でも言うほどガクンって俺は来なくて、結構で朝飲んで朝ね仕事行く前に飲んで帰ってきて、で飯食ったら飲んでっていうね、1日2回飲んでるんだけど、なかなかいいんだよなと思って、ただやっぱりなんだ、無理に動かしてんのかね、疲れてる体を無理に動かしてるのかもしれないから、なんかね目の下のクマがすごくてね、いつもはそこまですごくないの、 で、ここ最近疲れててちょっと目の下のクマ少し出てきたかなって思って、で、これは目薬とかをねガンガン刺してさ、それでそういうのも疲れをね取ったりとかしてさ、まあ、頑張ってたんだけど、でもキューピーコア飲むとさ、あの変な話動けちゃうんだよね。いつもだったら辛くて動けなくて省エネな感じで動いてるのに、キューピーコア飲むとあの体が動けちゃうからさ、だからもしかしたら辛いのに動いちゃってて、ねえ、限界突破しながら動いてる可能性もあるんだけど、だからその薬が切れた頃には目の周り下がねもうクマがすごくて、これやべえなとか思ったけど、まあ、徐々にね、薬が慣れてきたのかね、俺の体が慣れてきたのか分かんないけど、そんなクマもなくなってきてね、いやなかなか調子いいですなと思って、だからもしね毎日体辛いとかね重いとか言ってる人いたら、一回今飲んでる薬とかもしあったらね、栄養ドリンクとかもあるかもしれないし、漢方とかさ、いろいろあるかもしれないけど、まあ基本的にはお医者さん通ってれば、お医者さんの言ってることをまあ守った方がいいと思うけど、なかなか改善されないと思ったら、一回その薬やめてね、一日やめて、で次の日からキューピーコアちょっと飲んでみるのもいいんじゃないって俺は思うんだよね。一気に回復するけど、そこでね、動けるからって無理しちゃうと、薬が切れた時大変だけども、これを飲むことによって、まあ、徐々に良くなっていく可能性もあるからね、まあ俺おすすめかなと思うんだけどさ、ただこの薬がね、そういう風に無理やり、ね、覚醒、体を覚醒させて動かしてるのか、それとも本当にいい成分とかさ、そういうのがあって少しずつでもそういう体を修復してってくれるのかね、その辺がちょっとね、わからないから何とも言えないんだけどさ、でも首とかさ、なんかもうバキバキだったんだよね。それがさ、飲むとさ、そんなバキバキしないんだよね。これはもう普通に体感でわかるレベルだからさ、まあちょっとおすすめかなと思って、で、これも Amazon の方でね、お安く売ってますんで、ドラッグストア行くと結構高いですよ。俺買ったやつが30錠で1000円ぐらいだったから、まあまあほどほどのね、でもそれで人生ねはかどるんだったらいいと思うけど、でこれちょっと高いかなって思う人いると思うんでね、こちら楽、Amazon の方でね、これ童貞ネットのホームページの、左側にね、おすすめのアイテムとしてね、項目としては絶対に人生はかどるアイテムっていうのでね、ちょっとそこに、キューピーコアゴールド、アルファプラス、これをね掲載してます。多分160粒で2800円ぐらいかな、で Amazon で買えるから、まあぜひね試していただいて、でまあそんなにねいっぺんに買っちゃうとさ、もし合わない人ももちろんいると思うからね、あんま効かなかったなとかいう人もいるかもしれないから、そしたら俺と同じようなね30錠で、まあ、1000円ぐらいでね、その辺で売ってますからね、ドラッグストアとかで、ね、一回試してそれで、あ、いいなって思ったらね、ぜひこのね、童貞ネットのホームページの方からね、Amazon リンクでね、買っていただいてみてはいかがかなっていうね、そんなね、ちょっとキューピーコアゴールド。なので、だから今日はね、そんなに体辛くない状態でね、ちょっとラジオやってますからね、まあ、頑張って1時間もう、それか、もう話してる最中にもう一粒ね、限界突破のね、キューピーコアゴールドをね、もう一粒飲んでね、まあ2時間、3時間とね、で急にあれパル無言になったなって、その時は薬が切れた時だからね、それさせてもらえればなと思うんだけど、まあそんなね、こんなでまあまあいい薬に巡り会えたかなとね、そんな感じかしらね。であとね、他ね、今週話したいことってのがあるんだけど、ねまあ本当はこっちの話をね先にするべきかもしれないし、ただこの話みんなを裏切っちゃう、そんなところもあるからね、あんまり言えないかなと思ったんだけど、一応ね、報告をね一言、この報告だけでみんなわーパルに裏切られたわーって言うかもしれないけどね、まずじゃあ一言だけまず言いますけど、昨日土曜日ですな、いつも仕事お休みなんですけど有給取りまして、なんで有給取ったかっていうと、女性とマンツーでお酒をね飲む、そういうちょっとイベントがありましてね、それでちょっと有給取らせていただいたんですけどもね、もう裏切り者裏切り者っていうね、 そういう声しか聞こえませんけども、まあ、そんなに裏切ってないから大丈夫なんだけどさ、正直俺はこれでもうみんなを裏切るようなことしてたらラジオで喋れないからね。うん。まあ、そういうね、これ喋ってるってことはまあね、裏切り行為はそんなになかったっていうふうに思っていただければなと思うんだけど、まあ、この女性とマンツーで飲むっていうのもなんかあの、もともとこの女性と、まあ、女性って表現するからあれだけど、女友達だよね。まあ、女友達の定義って何なのって話かもしんないけど、まあ、なんつうのかな。まあ、いつでもね、あの、電話とかしてさ、ね、やっはろーって、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、とかっていうのをね、あの、適当な時間で、適当なタイミングでね、それで電話して、で、まあ、お互いにね、そんな、まあ、受け答えできるとか、そういうレベルの人間だったら、まあ、友達と呼んでいいんじゃないかなと思うからね。まあ、女友達と呼んでいいでしょうよ。で、女友達が、もともと、こっちに住んでたんだけど、まあ、数年前に、ちょっとその、他の地方じゃないけど、関西の方にね、ちょっと引っ越しましてね。で、その子が、まあ、友達の結婚式で、こっち来るからということでね、それで、ちょっと会うことになって、それで本当はまあ男、まあ、数人とその子でちょっと会う予定だったんだけど、まあまあ俺以外の男がね、まあいろいろと、予定が入っちゃったりとかして来れなくなって、それでマンツーになったってね。最初からマンツーじゃないですよね、さすがに。もともとはね、もうグループで会おうとしてたところがだよ、たまたまマンツーになっちゃったってだけの話なんだけどさ。まあでもね、あの、女性とマンツーで飲みですからね、そういう風に聞かれ、なんか言っちゃうとね、まあそういう聞こえはそんな感じで裏切りになっちゃうかもしれないんですけど、で、まあ、この女の友達っていうのもどこで知り合ったかっていうと、結構前の話なのかな。昔某 SNS のコミュニティみたいなところで、俺の好きなさ、小説家がいるんだけど、岸優介っていう、この間、あの、アニメでさ、新世界よりってやってたさ、それの原作の人なんだけど、で、この岸優介が好きな人が集まるオフ会みたいなのあってさ、で、それに、まあ、そんなに俺もオフ会行くタイプの人間じゃないんだけどさ、本当に好きなね、そういう集まりがあったからさ、で、じゃあ一回ちょっと行ってみようかな、つって行って、そこで知り合った子なのね。で、そこで知り合ったのが、その俺とその子と、あと本当は今回来るやつ、ね、予定だったやつとか、で、あとはまあ、そこでまあ仲良くなってね。で、その後、まあ、その来れなかった男の友達とかね、もうなんかいろいろ来るようになって、まあ、大体4人ぐらいでよく飲む感じだったんだけど。まあ、そんなんでさ、まあちょっと女性とマンツーでさ、品川ですよ、おしゃれな、もうあんま行ったこともないのにさ、で品川でもう夕方17時ぐらいからかな、飲みに行ってさ、でも俺お酒飲めなくなってるわけよ、肝臓悪くなってさ、でもここはもう無理してね、キューピーコーアゴールドに頼ってさ、もうそれでなんとかかんとかね、いけるんじゃないかって体調に戻してさ、それで酒飲んで、で、まあ、一杯しか、もう飲めないかなと思ったの。前に二杯飲んだら、もう次の日から、まあ、4日間ぐらいね、体も重くてさ、どうしようもなかったから。だから一杯ぐらいしか飲めないなとか、そういう話してたんだけどさ、結果飲んだの4杯ぐらい飲んでたからね、まあ、しょうがないよ。俺が女とマンツーで、時間が持つわけねえんだから、飲むしかないじゃんってね、話なんだけどさ、まあそんなんでさ、まあ飲み屋行って、その後カラオケ行ってさ、でマンツー女カラオケだからね、ちょっと持ってるマイクの手が震えてたからね、もう緊張しちゃう、もう女友達だからそういう問題じゃないから、もうマンツーで女とねカラオケなんて言ったらね、それはマイク震えちゃいますからね、まあ困っちゃうんですけども、まあそんなんでね、まあ別に何もなかったんだよ、全然なんだけど、まあまあそういう、まあ俺も7月になったら本気出すっつったからさ、ね、早速ね、7月に女性とマンツーで飲むっていうね、いや本気出してんなーと思って。でもさ、まあその女の子のそこまでプライベートの話をするのもあれだけどさ、 まあ、知り合ったのがいつだかわかんないけど、まあ、その子、いや、いいのかな、まあ、言っちゃおうかな。ね。まあ、誰も聞いてないことを祈ってね。まあ、言いますけど、ね。その子は、バツイチで、バツイチなのかな、わからないけど、まあ、離婚はしていて。で、子供はいるんだよね。女の子が、お子さんでいるんだけど、最初会った時、そのお子さん、お嬢さんは、小学1年生だったんだよね。でも、今何年生って聞いたら、もう小学6年生って言うんだよね。あれと思って、時代が過ぎんの早いなと思って。来年中学生じゃんと思って。中学生っつったらって、俺、昨日のことのように思い出すわけじゃん。全然中学生気分だしさ。まだ覚えてるもんね。中学の、その入学式の前にさ、行く前に、俺ん家の前になんか友達がいっぱい集まってさ、で写真撮ってさ、それからさ、入学式行った覚えがあるからね。だから、それが中学生だろと思って。でも俺の友達、その女友達、まあ、俺より一個上なんだけどさ、の子供がもう来年中学生でしょと思って、もうわけわかんないけどさ。まあそんなんでさ、まあ、そんな、ね。まあいろいろあるよねと思って生きてるとね。まあそんなんで、まあちょっと女性とね、マンツーで飲みましたけど、まあなんもなかったっていう話なんだけどさ、そういうことがありましたっていうね、話。で、ちょっと思うんだけどさ、これまあ、女友達と言っていいと思うんだけど、俺さ、女友達っていろいろ考えてみると、職場とかで知り合った人か、もしくはネットで知り合った人しか、女友達と呼べるっていう人はいないんだよねと思って。他に何か女友達作ったルートってあんのって言うと、ないんだよねと思って。そういう、だから、気軽に電話できるとか、別にね、そんな世間話をするぐらい気軽に電話はしないよ。俺もあんま電話好きではないしさ。電話かかってきても基本的に出ねえし、みたいな。そのぐらいめんどくさがり屋だからさ。まああんましないけど、ちょっとした時に聞きたいなっていうようなことがあった時にね、別に全然気にせずにさ、なんか電話してさ、ちょっと聞きたいんだけどとか、そういうぐらい電話できるレベルの間柄になってる女性の友達っていうのは、やっぱそういうネットとかね、そういう職場だったりとかで知り合った人しかいないから、ということはだよ、もう本当にこれしかないんだよねと思って。なので、あの、変になんかこういう風になんか行動して女の知り合いができたらいいなとかさ、いろいろ思ってね、いろいろ生きてたかもしれないけど、もうここはもう過去のデータから、もうネットで知り合うか職場で知り合うしかねえっていうことが分かったから。で、職場っていうのはもう転職しない限り分かんないからさ、もうこれはもう置いといて、だからもうネットで出会うしかないんだよなと思って。だから、このラジオ聞いてくれてる、女性リスナーの皆さんね、もしかしてこの後女性バッシングとかが始まるかもしれないけど、そこも目をつぶってくれてね、パル、ね、いい人だから、ね、付き合ってみたいなとかね、そういう、ね、そういう人いたらね、ぜひ、もうネットで出会いましょうって話よ。ね、そのぐらい俺も、ね、こんだけ長い間ラジオやってるんだから、美味しい思いしてもいいんじゃないですかっていうね、そういうところだから、ラジオの前のね、新垣結衣ちゃんね、いると思うんでね、全国の人、新垣結衣ちゃんからね、ちょっとね、そういうお便りお待ちしてますから、ないかな、ガッキーがこのラジオ聞いてるとかないのかなっていうね、話なんだけど、まあないんだけどさ、逆に聞いてたら怖いわって話なんだけど、まあだから、そういうさ、やっぱしオフ会に参加したりとかさ、まあするしか、やっぱり出会いの方法ねえんだなと思ってさ、その辺をちょっとね、今年は、いろいろ夏だからさ、そういうオフ会も多いでしょうよ。だからそんなんちょっと参加してね、出会いを探していきたいなと。そんなことをね、ちょっと思ったかなっていうね、そんな今週ですかね。じゃあちょっとね、お便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。これ7月1日にね、いただいたメールなんですけども、今日から宅建の申し込みが始まったよ、さすがに今年は合格しようぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。合格したい、でもパズドラが面白いっていうね、もうこのね、欲求を抑えられないね、そんな大人になっちゃったからさ、困っ ったもんだなと思って。でもまあ、机の上は本当に、綺麗にしたから、で、ちょっとパソコンがね、やっぱりでかいと思うんだよね。15.6 インチぐらいのノートパソコンなんだけど、意外と幅を取ってて。で、テーブル一つしかないから、そこの上に乗っちゃってるからさ、なんか、そういう宅建のテキストとかね、広げても、なんかやっぱ圧迫感があるんだよね。なので、このノートパソコンをね、ちゃんとすぐに移動できるというかね、他の棚に置いたりとかできるぐらい、全部ちょっと掃除して、ね、スペース空けたから、だから、ちょっと勉強しようかなって思った時には、このね、パソコンをちょっと移動させて、で、テーブルの上をきれいにして、それで勉強できるぐらいまではしたからさ、ということはこれから頑張れるんじゃないのって、まずはね、そういう土台作りから始めないと、ね、これは、ね、その前にやっとこうぜって話になるかもしんないけど、まあこれ本気出さないとそこまで掃除できないからさ、7月入って1週目は掃除、2週目からじゃないっていうね、話なんだけど、いやでも、ちょっと、受かんないかなって今年思ってんだけど、でも、やっぱりやんなくちゃいけないからさ、受かりたいし、だから今週ちょっとね、勉強を少ししたの。で、その話も、じゃあちょっとね、今日したかったからね、合わせてちょっとお話ししようと思うんだけどさ、電車の中でさ、勉強するとちょっとはかどったりするときあるじゃない？その本読んだりとかさ、まあ寝ちゃうときもありますけど、でもはかどるっていうか集中できるというか。で、だから、なんかそういう電車の中で勉強するのいいなと思ってて、でも、ね、普通の電車乗っちゃったらさ、例えば1時間とか2時間とか勉強したらさ、どっか遠くに行っちゃうわけじゃない？で、気づいた頃にはさ、おい、ここどこだよみたいなさ、なるわけだから、それは困っちゃうなと思って。で、よくさ、聞くのが、山手線でさ、なんか、寝ちゃって何周しちゃったよとかさ、そういう話たまに聞いたりするじゃない？これがいいんじゃねえかと思って。山手線ぐるぐるしながら勉強してればいいんじゃねえと思ってさ。で、今多分聞いてるリスナーの皆さんね、パル、それキセルだよって思ってるかもしんないけど、これはキセル。例えば、入場券だけを買ってね、それで、改札入って、で、山手ぐるぐるぐるぐる回って、ね、3周、4周してさ、で、同じ駅でね、出てくる。これはキセルになります。なぜかというと、山手線に限るわけではなくて、電車自体は、その、同じ駅を被らないで、まあまあ、行けばいいらしいのよ。だ例えば、ね、ちょっと、いろんな経路があるからさ、何線乗って、そこで乗り換えて何線乗ってとかさ、でもいろんな方法で目的の駅には行けるわけじゃない。だから、そこの行くまでの間に基本的にはその被らないで、その、駅を被らないで違う駅を全部通過して目的地に行くんであれば、それは大丈夫らしいの。ただ、山手線っていうのはぐるぐるぐるぐる回るから、そうすると、例えば池袋から出て、で、ぐるーっと回って池袋の手前で、降りるんだったら、まあ、そこまでの金額なんだけど、一周しちゃうと、池袋から池袋でも、その、駅が被っちゃうから。そうすると、じゃそこで、池袋で降りると、そこは、もうちゃんと一周したね、料金払わなくちゃいけないわけよ。だから、その被ったところが、まあ、料金の加算のところになってくるんだけど。だから、もうそういうキセルは良くないよね、と思ってるから。じゃあ、その、勉強もね、もちろんだけど、その山手線ちょっとね何周かして、それで実際にその料金をどうやって払えばいいのかなっていうのをちょっと確認したくて、そういうのも含めてね、ちょっと山手線でね、ぐるぐる回りながら勉強しようと思ったんだけどさ。で、そんなんで、まあ、結果、まあ、勉強はまあそこそこはかどり、まあ、途中寝ちゃったりもしたんだけど、で、ただやっぱり何周もしてるほどなんか勉強したくないからさ、まあ、2周で限界だったんだけど、でも2周したらね、1周して2周して、で、これで、ま、十分ね、料金的にもね、2周分のお金払わなくちゃいけないなと思ってさ、一応定期あるからさ、本当はね、着せるって言われちゃうとあれだけど、別に入って出るのは全然問題ないんだけど、だから、ただそれやっちゃうと、着せるになっちゃうからと思って、駅員さんにね、改札のところの駅員さんに言ってさ、 すいません、山手線2周したんで、その分ちょっと料金引いてもらっていいですかってさ。で、スイカ出して。でも、まあ、定期とね、合体してるスイカなんだけど、もう店員さん、その駅員さんも、何言ってんだこいつっていうね。もう定期あんだから、もう勝手に出ろやみたいな顔してんだけど、はぁ、みたいなね。で、こいつちょっとちゃん、なんか適当にね、あしらんないと気持ち悪い、怖いみたいなね。そんな顔で見てたからさ、なんか多分ね、料金引かれなかったと思うんだよね。で、なんかもう、あ、どうぞどうぞみたいに言われてさ、なんかあしらわれた感じだったんだけどさ。まあそんなんで、一応ね、そういう、まあお金引かれたかどうかわかんないけど、まあそういうルールらしいからね。まあそんなんでちょっと試してみたっていうね、どうでもいい話なんだけどさ。まあよく聞くからさ、山手線何周したんだとかさ。ただこれは基本的にはそうやって公には言えない話なんだよね。キセルになっちゃうから。だからちゃんとこうやってお金を払う、ね、ような行動をすれば、まあまあ、言ってもね、そういうのをやってもね、いいんじゃないかなと思うんでね。まあ一つ参考にしていただけたらと思うんだけど、まあわけわかんない話だよね。ね。失礼しました。まあそんなんで、じゃあ、ちょっと他のね、お便り読んでいこうかな。ラジオネーム、798番さん。つまんねえ、全くつまんねえ講義。パルがやればいいのに、つまんねえ、1時間が3時間に思えるわ、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。大学生とかなのかな？ね、講義がつまらんと。ね、パルがやれば面白いのにというね、話だとは思うんだけど、そんなことはないと思うね。もう、俺がやったら、まあ100人いたら、ね、87人ぐらいは、ね、眠らせる自信がありますからね。そうすると、1時間は一瞬で終わるんだけどね。でも、全く講義にならないっていうね、話だし。でもそのさ、講義してくれてる先生もさ、すごいと思うよ。だって、もう1時間を3時間に思わせるぐらい、その時間を操作することができるんだから。ちょっとそういう能力者の可能性があるからね。もう、時間を有意義に使える可能性がある。ね。まあそんなんだから、まあ、ね、俺が講義やるってことは 100% ないからね。もし俺が、そういうのをやれる資格を持ってたとしても、人前で話すとかも恥ずかしすぎるからさ。無理だけど、こうやってね、パソコンの前で喋る分にはいいですよ。ただこれがね、人前だって考えると怖いですからね。だから俺もね、公開収録とかやったら人来んのかなとかちょっと思ったりする時もあるけど、でも人がいっぱいいる中でこうやって話してさ、もう汗が止まんないよね。顔真っ赤になって汗止まんなくて体震えるみたいなさ。ね、震えるけどね、会いたい会いたい、ね、震えるみたいな。西野カナになっちゃいますから、ちょっとね、それは難しいかなと思うんだけどさ。まあそんなんでね、まあ頑張って講義聞きつつね。で、まあ講義聞きながら、聞いてるふりしてね、このラジオ聞くっていうね。まあその方法もありますから、そうするともう時間もあっという間に過ぎますし。ただ講義が全く入ってこないからね。まあ頑張ってね、3時間に思えてしまうような、そんな1時間をね、過ごしてね、頑張って勉強しましょうねっていう話だよね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、おからダイエット失敗さん。パルさんこんばんは。いつも楽しく拝聴しています。パルさんは NHK 朝の連ドラのアマちゃん、これ、ね、発音がよくわかんないね。アマちゃん、アマちゃんね、アマちゃんは見てないですよね。僕も見ていなくて、これ読み方わかんないんだよな。能年レイナ、違ったら笑うけど、まあ知ってるでしょみんな。アマちゃんのそのヒロインの女の子だよね。能年レイナ、違ったらごめんね。という女の子が出ている程度しか知らなかったのですが、最近着歌が1位という記事を見て、どんなものかと軽く見て、能年レイナの透明感にどっぷりハマってしまいました。1話だけでもいいのでぜひ見てほしいですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。見たことないね、やっぱりね。でも全然見れる時間なんだよね。朝とかさ、多分これって8時45分くらいからやってるやつでしょ。だからそうしたら全然朝起きれればね、見れるんだけどね。まあ見てないですね。もうテレビあんま見てないからあれだけど、特に NHK の連ドラとかもういつから見てないのって話だからね。でもすごい評判いいんでしょ。そんな話はなんかヤフートピックスとか見てるとわかるけどさ、アマちゃんなんかアマなんでしょ。海に潜るアマさんなんでしょ。それがアマちゃんなんでしょ。よくわかんないね。で、そこに出てくる能年レイナ、ね、 合ってんのかな、能年レイナって読むのかって話だけどさ。でこの子がね、すごい可愛い、ね、まあ、今日なんか2ちゃんのまとめでもこの子のなんかスレが立ってて見たら可愛いなと思ったけど、動いてるともっと可愛いのかな、わかんないけどさ、まあ、かなりね、そのどっぷりハマってしまうっていうことだからさ。で、あの朝の連ドラって1話15分とかでしょ、したら全然追いつけるんじゃねみたいな話はあるけど、ちょっとまあ、なんかいろんな方法で1話見ることは可能かと思いますんでね、ちょっと1話だけ見てみようかな。1話でどっぷりハマってしまうとね、また宅建の合格からねちょっと外れてしまうんですけど、まあしょうがないね。そのぐらい、あ、でもちょっと一つ朗報だよ、あの俺これまとめで見たんだけど、能年レイナちゃんってアニオタって話なんだよね。あの多分俺ぐらいのにわかライトアニオタなんだよね。だからのアニメとか今期はこれがいいみたいな、そんな話をなんかにブログとかで書いてたんじゃないかな。なんかゴシックがおすすめですみたいなね。あとあのノイタミナ枠、ノイタミナ枠って言葉使ってたぞ。ノイタミナ枠の C がね、昔 C っていうさあのアニメがあったんですけどがいいですみたいな言ってて、おお結構わかるやつじゃんと思って、俺ぐらいライトな感じがするじゃんみたいな。今期ね、あのやってるアニメは一応チェックして、それでその中で、まあ、この辺がいいとかそういう風に言ってるから、全く俺のね、あのワンシーズンに一回あるさアニメレビューと変わらんじゃんと思って、俺これ能年レイナちゃんねどっぷり行くべきじゃねって思ったりすんだけどね、あのラジオの前でね、あの聞いていただいてる能年レイナちゃんいるかと思うからね、あの読み方全く違ったら何の説得力もないんだけど、能年レイナちゃんね、あのぜひね、あの今度アニメ談義ね一緒にあのマンツーでね品川でさせていただけたらね嬉しいかなと思いますんでね、あのメールお待ちしてますんでね、ラジオアットマーク童貞 .net こちらまでねご連絡ちょっといただければと思いますんでね、俺もあの NHK のね連ドラ見ときますからね、あのその辺もお互いねちょっと感想を言い合ったりとかしてね、このシーン良かったねとかね、でパルさんこのトーク良かったですねみたいな、そんな能年レイナちゃんとのまあそんな話もねないですから、少しでも妄想でねカバーしていきたいと、ね、そんな話でまあちょっとねそんなんだから少しそういうのもあって能年レイナちゃんに少しね俺も興味をね持ったから、まあ見てね見れる機会があればね見たいなってちょっと思いましたんでね、まあ来週もしかしたらねラジオ始まった瞬間に能年レイナちゃん最高だねって話するかもしんないけどね、まあその辺は来週お楽しみにっていうところだな。じゃああとね今週他喋りたかったこととしては、まあどうでもいい話っちゃどうでもいい話なんだけど、あの前々から欲しいゲームがあってさ、まあ最近全然ゲームしないんだけど、でも Amazon の欲しいものリストにはずっと入ってるゲームがあって、ドラゴン 3DS じゃなくてもう DS だね、 DS のソフトでドラゴンボールブクーレッセンっていうね、まあ格闘というかアクションというかそういうゲームなんだけどさ、これがずっと欲しかったの、もう何年欲しかったんだろうな、もう出てからすぐずっと欲しかったんだけど、なかなか買う機会もなくて、ね、買わなかったんだけど、とうとう買いましてね、でまあ近くのブックオフで買ったんだけど1500円ね、まあ高いなと思いつつもね、もうほんとさ金銭感覚がめちゃくちゃなんだけど、でもやっぱしね1500円高いって感じなんだよね、ほんと。まあでもそれでもね、もうそんなんずっと欲しいな欲しいなって思ってずっと生きてるよりはもう買っちゃった方がねもういいかなと思って買ったんですけど、まあ初めて10分ぐらいでね飽きちゃってね、もうすでにね買ったブックオフにさらに売りに行ってるっていうね、そんな話なんだけど、いやなんかね検索してもらうとわかるんだけど、ブクーレッセンって、まあ武空は武空術の武だよね、舞うに空に、で列は、炸裂の列に、ね、戦、ね、武空列戦なんだけど、あのね多分画面が見れると思うんだけど、画面がちょっとね面白そうなんだよね、だから欲しかったんだけど、実際やってみるとあんま面白くねーみたいなね、 ところでね、幻想がねちょっとねぶっ壊されてしまったんですけども、であとね他もう一個ぐらいね欲しいゲームはねお気に入り入ってんだけど、PSP のソフトで銃声とダイヤモンドっていうアドベンチャーゲームなんだけど、これがずっと欲しいんだよね。それでなんか名作な感じしてるんだよね、ずーっとそんな感じしてて、でもなかなか手出せなくて、だからもう近いうちねこれをちょっと買ってやろうかなと思ってんだけど、これまた買っちゃうとさ宅建の合格からまた遠くなっちゃうじゃん。もう大変ですよ本当に、誘惑しかなくてこの世の中にはさ、こうやってラジオねやるとかさ、パズドラやるとかさ、脳年レイナちゃんとかさね、それで銃声とダイヤモンド入ってきたらさ、もう俺宅建たどり着けないもんね、だから困っちゃうなと思うんだけどさ、でもまあまあもしかしたら近いうちね買おうかなと思ってるから、もし銃声とダイヤモンドやったことあるよって人いたらね、ネタバレないレベルでね、パルさん好きそうなんじゃないですかってね、そんなぐらいのねお便りいただけたら嬉しいなと思うね。まあ俺が今まででねいいなって思っているまあアドベンチャーゲーム、まあアドベンチャーゲーム好きだからね、はやっぱりそうだな、街、シルバー事件、クロス探偵物語、この3つだからね、この3つは間違いないと思うんだよ。だからPSP とかにも移植されてたりするのもあるからさ、街は移植されてるからね、だからぜひまあ、いろいろとできるできないね、そういう環境がね整ってる整ってないあると思うけど、街、シルバー事件、クロス探偵物語、ぜひねやってもらいたいね。PS3 のなんかバーチャルコンソールみたいなやつなんか買えるでしょ、ソフト1本500円とか800円とかさ、ダウンロードできるやつで、それで多分この3つの中の2つぐらいはあると思うから、ぜひねやってもらいたいね、面白いと思うんだよ、間違いないと思うんだよね。まあそんなんで、まあそんなね、ちょっと銃声とダイヤモンド、もしね、やったことあるよって人いたらね、ちょっと感想、ね、おすすめかどうか、ね、教えていただけたら嬉しいかなと思いますね。
童貞ネットアットエドラジ。
じゃあそれではね、まあ、お時間もほどほど来ましたからね、お別れのコーナーをね、していきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋りたかったこととか、あと、お便りね、いただいたものとかをね、ちょっと読めてないやつをつらつらと読んでいこうじゃないかと、そんないうコーナーなんですけども。で、まあ、先週もね、言ってましたけど、コーナーをね、ちょっとやっていかないと、なんかメリハリがないねって。本当にもうダラダラ喋ってるだけにしか聞こえないよねってやっぱり思う人もいると思うから、メリハリつけるためにやっぱり最初の30分ね喋りたいことね喋って、でそっから10分15分コーナーやって、お別れのコーナーでねちょっといただいたお便りなんかをね読んでいくっていうのは一番いいかなと思うんだけどさ、まあなかなかねまあ難しいかなと思うんだけど、でコーナーは考えんだよ毎週ね、こんなコーナーいいんじゃねえかってね、で先週考えたコーナーが、考えただけでやってませんよ、考えたコーナーが、なんだっけな、でタイトルが分かんないけど、メモ帳をオクラ出しっていうねコーナーを考えたのっていうのも、俺 iPhone の方でメモ帳でね、まあラジオのなんかネタないかなって面白いなと思ったようなことをね、まあメモってんだけど、これがたまりにたまってんのよ、結局話さないで終わってることとかさ、どうしようもね、どうでもいい話とかね、いっぱいそういうのメモってっから、超多くなっちゃって、もうメモ欄、どうしようもないことになってっから、これ少しずつでも、出していかないとさ、減ってかないからさ、と思って。だからこの辺をね、昔からね、書いているその辺のメモから、ちょっとオクラ出し情報をね、皆さんにお話ししていくっていうコーナーであれば、もう無限に使えるからね。もうなくなる、ね、レベルのネタ数じゃないですから。いや、それをやろうかなって思ったりとか、あと、今週ちょっと思ったコーナーとしては、普通に、なんかやっぱし、ちょっとリアルタイム感が欲しいなって思う時もあるわけ。ね、リアルタイムな感じって、ね、パルが今週何やったよって、そのぐらいだってさ、世間一般のリアルとは少しずれてるからさ。 世間一般の今週あったことみたいな、まあニュースを切るじゃないけど、そういうのちょっとやろうかなと思ったけど、まあ聞いてる層から考えると、普通のニュースっていうよりはね、ちょっとネット寄りの、ね、話の方がいいのかなと思って、なんかネットニュースヘッドライン的なね、ものを、ね、やろうかなと思って。で、ちょうどちょっとね、まあ話そうかなって思っていたのも、まああるんですけど、まあせっかくだからね、こちらがね、さっきね、お便りいただいてたんだけど、どれかな？お便りが、ラジオネーム、ベルさん。昨日、ウィニーの作者が、急遽、心不全で、心筋梗塞で亡くなったらしい。本当に人間っていつ死ぬかわからないもんだなと思ったというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。だから、ちょっと、その、ネットニュースヘッドラインとしてね、こういう、ちょっとネットにまつわる、そんなニュースをね、いくつかピックアップして、ご紹介していくコーナーなんていうのもいいかなと思うんだけどさ。まあ、ウィニーね、一世を風靡したじゃないですか。まあ、ね、俺が使った使わないって、そういう話はわからないですけども、ね、友達でも使ってるやつはいたり、いなかったり、いなかったりかもしれないですけども、でもやっぱりそういうね、ファイル共有ソフトっていうのでさ、WinMX、ウィニーね、そういうのがさ、やっぱり時代をね、一つ築き上げたっていうものもあるよねと思って。で、まあそんなね、築き上げた人がさ、まあ急遽ね、まあ亡くなってしまったんですけども、なんつうのかね、やっぱりね、まあいろいろとこの作者はさ、大変だったと思うのよ。警察絡みだったりとかね、まあいろいろと、心労がね、まあいろいろあって、もしかしたらそういうのでね、今回、心不全的な、ね、心不全なのか？ね、急性心筋梗塞だったらしいけどさ、まあね、でもまあまあ、そんなのがあったりとかさ、まだそんなんでちょっと、そういうネット関係のニュースって、意外とみんな、知らなかったりとか、ね、あとはそういう、まあ、深い話でもないけども、なんつうんですか。ね、なんか、今ちょっと俺が、いろいろと喋ろうかなって思ってるんだけど、喋れなくなっているのがありまして、なんでかっていうと、なんか携帯にさ、不在着信でさ、今、電話かかってきてさ、留守録が入ってんだよね。怖えーと思って。ね、そんなんでちょっとね、話がね、なんかどっちつかずになっちゃいましたけども。まあそんなコーナーもね、今後ね、やっていけたらいいだなんてね、ちょっと思ったりとかして。じゃあ、あとね、他にも、お便りいただいてるからね、ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、プリン師匠さん。オードリーのオールナイトニッポンは僕も聞いています。パルさんは若林さんの、社会人大学人見知り学部卒業見込みは読みましたかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。読んでないんですね。若林さんがね、オードリー若林さんが、まあ、本出してね、まあ、人見知り芸人としてね、まあ、名高い若林さんがね、そんな内容の本を書いたのかな。まあ、それは多分面白いんだろうなと思うんだけど、俺もね、なんか、にわかなんだよね。例えば、俺、伊集院光さんのラジオがすごい好きでさ、もうなんて TBS に移ってからはずっと聞いてるんだけど、まあ、十何年聞いてるけど、でも、伊集院さんが書いた本とか、ね、書籍化されてるものとかいっぱいあるけど、読んだことないんだよね。なかなかなんつうのかな、ラジオを聞くのは好きなんだけど、それ以上のことをしようとまでは思わないっていうね、そんなにわかっぷりっていうね、話なんだけど、なんか面白いっていう風にね、聞きますからね。まあ、機会があればね、ちょっと見たいなと思うんだけどね。まあ、どうかわかんないね。見ない。見ない気がしてる。ね。まあ、面白かったってあればね、ぜひね、パルさんおすすめですよとかね、言っていただければ、まあ、見ないと思うんですけど、ね。でもまあまあ、そんな、ね、機会があれば、ね、ちょっと心に響いていればね、もしかしたら、どっかね、旅に出た時にね、あ、暇だなと。で、この旅館、電波も届かないなと。そしたら、あ、そうだと。カバンの中にね、 この若林さんが書いた社会人大学人見知り学部卒業見込みが入ってたなって、それで読むかもしれないですからね。まあちょっと心にね留めておこうかなと。そんなね、そんな結局読まないんだろパルみたいなね、かもしれないですけども。じゃあね、あとねお便りいただいてます。ラジオネーム Mac ユーザーさん、お金儲けについてということで、ウッドストリームの木沢さん、かっこ、有名なポッドキャストの人みたいに、過去配信を25話セットにして1セット150円で販売してみたらいかがでしょうか。コーヒー代ぐらいにはなると思いますよ。ホームページの募金にしても、アマゾンギフト券で募金となると、やっぱりそれなりの金額を出せないと募金する方も恥ずかしいけど、150円くらいならサクッと募金感覚で買ってくれる人もいるかもしれません。もちろん過去配信分は全部無料で聞けるのが当たり前だろケチって人も中にはいるので、一概に、良い方法とは言い切れませんが、というねお便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね、そういう方法ね、いいかもしれないね。ちょっとね、こういうな過去の遺産をねうまく使って食いつぶすっていうね、その方式ねちょっとやってみたいなと思うんだけどさ、ただ難しいところだよね。その最初の方がね、あの無料で聞けるからこそ今の放送を聞いてくれるっていう人もいるだろうなとは思うから、そこがねちょっとね、で結局実際あのお金出して買ってね、その過去の一番最初の頃の配信聞くとさ、今のクオリティよりもはるかに下がるクオリティでやってるわけじゃない。そうするとおい金ね、金出さなくて聞けるやつよりも金出して聞いた方が超クオリティ低いってどういうことなのってかもしんないから、まあなんともね、そこはちょっとうまくやっていかないといけないかなと思うんだけど、でもそういうのをやっていくことによってね、募金感覚でね、別にね無料だろうがなんだろうがいいんだけど、ね、せっかくだからねパルのためにねクソみたいな音源だって知ってるけど150円払いましょうと、そういう人はいるかもしれないからね、そういうのちょっとやっていくのはいいかもしれないなと思うね。で俺多分ウッドストリームの木沢さんって会ったことあるんだよなと思って、昔ねアップルストアでイベントがあってさ、まあ、会ったことあるって本当に会ったことがあるってだけよ、その友達ですとかそういうんじゃなくてさ、見たことがあるみたいなレベルなんだけど、そのアップルストアでポッドキャストアワード2011とかっていうのをなんかやってた時があってさ、イベントで、でその時俺そこ見に行ってさ、でその時二次会で、それでなんかお話はしてないと思うんだけど、俺もね僕童貞ネットっていうねクソみたいなポッドキャストやってますみたいな、そんな話でまあまあそこのポッドキャストアワード2011のなんか運営していたようなね、その企画してたような人とちょっとお話ししたりとかしてさ、まあ、その時にまあ多分一緒にその会場に木沢さんいらっしゃったんじゃないかなって思うんですけどね、そんなね皆さんいろいろとね試行錯誤しながらねやってらっしゃるんですねってね、そんな有名な人がねそういう風にやってんですから、俺もちょっとねなんか同じようなねちょっとパクリね、パクってパクっていいとこパクってね、それでちょっとやっていきたいと思いますんでね、まあちょっとそんなね有益情報いただきましてありがとうございました。じゃああとねお便りいただいてるので読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ビッグダディさん、毎週ポッドキャストで聞いています。今回は久しぶりに生で聞いてます。パルさん、最近バツイチの女性と接点多いですねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。やっぱりさ、どうしてもさ、なんでしょうね。同い年ぐらいの女の子って、大体もう結婚してるじゃない。で、結婚してるか、もしくはもう結婚した後でもう離婚してるか、どっちかだと思うんだよね。だから未婚だった、その結婚歴がないっていう人は、もう30越してくるとやっぱり少なくなってくるからさ。そうするとね、知り合う人知り合う人、バツイチ、ね、子持ち、もう多くなってくるのかなと思うけどね。まあ、それにしてもだよね。あ、その、なんか、バツイチとばっかりだよね。その結婚歴がある人とばっかり、まあ知り合って、ている部分があるのかなっていうねところありますけど、あとはねラジオネーム、 山猫舞台さん、子持ち妻来たー、これで一気に結婚してパルからパパパルに改名しましょう。今日も頑張ってください。余談ですが、試験、資格試験落ちました。七夕の願いは届きませんでしたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ試験ね、落ちてしまったのはね、もうしょうがないですからね、切り替えてね、次回にね、これが次回ね、試験がある直前まで勉強しないっていうのはまたね、バタバタしてまた受かんなくなっちゃうから、もうちゃんと、まあ今日からとは言わないけどね、明日からさ、なんかそんなにがっつりじゃなくてもね、パラパラって感じでもやっていくとさ、今日までやった試験のその勉強を忘れないからさ、現状維持ができるから、現状維持してって、で試験のね1ヶ月前2ヶ月ぐらい前にね頑張るっていう方法でもいいのかなと思うから、そんな風にね、宅建のね、ちょっと2年目のねやり方としてね、俺間違ったなーってちょっと思いがあったのでね、こういう風にするのがいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、でやっぱり子持ちトークね、子持ちなんだよなー、一気に俺が小学6年生の親になったりとかしても怖いでしょ。むしろだって小学6年生でしょ、あと6年したらさ、6年もいらないよね、小学生って12歳ぐらいでしょ、小6。そしたらさ、あと4年も5年もしたらさ、結婚できるわけでしょ、女の子。むしろそっちだもんね。同い年の女の人よりも、小学6年生、いや、犯罪的な話じゃないですよ。年齢的に16歳で親が公認だったらいいわけでしょ。そしたら、そっちだよね。ね、若い方で。その方が長い、ね、期間、セックスができるっていうね。だって、例えば、わかんない。今の人は結構若いからみんなさ、そんな30超えててもね、例えば、でも言っても、セックスできる女性の年齢なんて40、50とかだとするじゃない。40までとしたらだよ。30、俺がまあ30、今2だから33の人と結婚したとしたらさ、あと7年ぐらいじゃん、セックスすんのなんて。それを考えたらさ、16歳の子と結婚したらさ、ねえ、40までで、あと24年間ねえセックスできるわけでしょ。この差、そう考えると今までセックスをあまりしてこなかった俺としてはね、できる限り長くセックスできる人と結婚したいと、そういう風に考えると若い子を選んでしまうというね、もう最悪な思考なんですけどもね。まあそんなんですね。あとはラジオネームビッグダディさん、山手線を一周するとゲイが話しかけてくるらしいですよってね、お便りいただきましてありがとうございます。そっか、誘ってると思われるんだね、怖いね。これでなんか足首になんかロッカーの鍵とかもつけてたらもうやばいね。その駅のねトイレにね、ちょっと連れ込まれちゃう可能性がありますから気をつけたいとね、ちょっと思ってます。もうこれからはね、もう別に山手線ぐるぐるする必要もねないかなと思うからね、一回実験したからね。まああとは普通にまあ自宅でね、ちゃんと部屋片付けましたからね、勉強していきたいと思っておりますよ。あとはラジオネーム、ドラクエテンさん、いい加減彼女作って結婚しないとこのまま独身で行くつもりっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。このまま独身で行くつもりなんてないわけですよ。結婚したい、本当に結婚したい、もういい加減結婚したいし、子供欲しいし、彼女欲しいし、セックスしたいし、もう結婚することで俺も成長したいし、親になることで成長したいし、ね、責任を持つことによって仕事とかもちゃんとやっていきたいしってね、いろいろ思ってんだけど、いやー難しいですね、本当にね。もうやっぱし学校でさ、保健体育の時間にさ、その彼女の作り方、その異性との付き合う方法、出会い方、そしてお付き合いをしていくその方法ね、とかさ、そういうのさ勉強させろやって思うじゃん。したらさ、その流れの中にさ、ちゃんとそのセックスだったりとかさ、性行為的な話で出てくるんだ。その時にね、今でやってるそういう性行為だったりとか、そういう話をさ入れてきゃいいわけであってさ、学校で教えろやって話よ。もう学校は勉強、まあ必要ですよ、勉強とてもね。だけど、もう正直、社会に出てから必要なこと、 っていうのもやっぱり教えてほしいよね。どうしても辛い部分があるよ、わからなくて。お金のこととか、そういう異性のこととかさ、そういうのを教えてほしいよね。だからそういう学校を俺が開くしかないとは思うんだけどさ、でもそんなところに通ってるやつは気持ち悪すぎるからさ、だから結局ダメなんで、やっぱり義務教育のうちにね、そういう保健体育の授業に盛り込むっていうのはいいと思うんだよ。で、で統計とかもさあるわけだからさ、女性とその異性との出会う方法ねとかさ、合コンとかさ、職場、ネット、ね、最近ここ10年でネットの出会いはすごい増えてきましたねつって棒グラフが出てきたりとかすればいいじゃないね。で、かくいう私もネットでね嫁さんをもらいましてみたいな、そういうさ話がさできるわけじゃない。まあ、そんなね話ちょっと俺も32歳になってさ、ちょっとそういう勉強ねなんか教えてくれればよかったなと思って、そんなこと思ったりするよねっていうことで、でもまあ何かしら、まあ、これからでもちょっとアクティブに、まあ、いつもアクティブではあるんだけど気持ちは、オフ会なんかね参加して、ブルーシードのさ、俺のね一番崇拝するアニメのブルーシードのオフ会が行けばもう速攻で行こうと思ってんだけど、そんなオフ会も存在しねえからさ、その20年近く前のさねアニメのさオフ会なんてそうそうやらないからさ、だからなーと思って、まああれば行くんだけどなと思って、だから最近だと、まあ、シュタインズゲートとかのオフ会とかがあればそういうのに行くのがいいのかな。ね、シュタインズゲートは正直その俺の崇拝するブルーシードを超えてると思うけど、ただブルーシードを超えたってことにしちゃうと俺のアイデンティティ崩れちゃうからね、ブルーシードは殿堂入りね、これも誰も抜けることはできないんですけど、まあシュタインズゲートがまあここ最近だとベストかなと思いますからね、そういうオフ会行くのがいいのかな。そうするとやっぱりアニメ好きが集まりますから、そうするとやっぱり能年レイナちゃんがね来る可能性がありますからね、そしたらアマちゃんね、よくわかんないけどね、もうアマちゃんブーム来てますからね、まあ、そこで俺もちょっとヤフートピックスのね、トップページなんかにね、能年レイナちゃんスキャンダルつってね、でそこで画像がねバンと開いて、あれパルじゃねみたいなね、いう可能性もありますからね、そういうのを狙っていきたいと。でそこからですよ、そこからあれこれパルってなんか変なラジオやってるやつじゃねえつってね、童貞ネットってそこにねヤフーのねトピックスのところにねもう URL が貼られて、そっから俺のスターダムがね始まるみたいな、まあ始まらないんですけどもね、能年レイナちゃんがねオフ会に来ることはないのでね始まらないんですけども、まあねちょっとねいろいろとねまあアグレッシブにやっていきたいなと、そんな風には思っていますね。じゃああとね他にお便りいただいているので、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネームケンさん、パルさんこんばんは、今日は、7日、今日7日は七夕ですね。七夕といえば、俺の出身の北海道、函館市は、七夕の日にだいたい小学生の子供たちがスーパーのビニール袋を持って、近所の家にお菓子をもらいに行く風習があります。竹に短冊七夕祭り大いに祝おう、ローソン一本ちょうだいな、このセリフを言ってお菓子とローソンをもらいます。夕方暗くなる頃には、2袋ぐらいパンパンにお菓子をもらいます。道外に出るまでずっと全国的なものだと思っていましたが違ったと分かった時はびっくりです。今日は仕事で生放送聞けませんが放送頑張ってくださいというねお便りいただきました。ありがとうございます。いいねこういうねタイムリーなその七夕ね七夕トークをね、お便りいただきました。ありがとうございます。でその北海道だと、でこれ今原文そのまま読んだからあれだけど、その子供たちがね、各、まあ、家にね、いろいろ行って、お菓子をもらうっていう。で、そこの、なんかセリフとして、竹に短冊七夕祭り、大いに祝おう、ローソン一本ちょうだいなって。これ、そのまま読んでんだけど、ローソン一本ってなんだろうって、超思ってるんだけど、でも書いてあるんだよね。 ローソン1本ちょうだいなって書いてあるし、その後もお菓子とローソンをもらいますって書いたんだよね。ローソンって何と思って、ホットステーションみたいな、ちょっとわかんないんだけど、ろうそくなのかなとか思ったんだけど、でもお菓子とろうそく超もらってどうすんのみたいな。だからローソンってあるんだろうなと思うんだけど、よくわからない。ローでもあるんでしょ。お菓子とは別にローソンっていうものが存在してるんでしょ。街のホットステーション？ローソンなのかな。ちょっとわかんないんだけどね。これでももしかしたらね、あのなんかその北海道ではローソンって言うけどね、こっちの方だと他の呼び方があるよとか、そういうのがあるかもしれないから、もしなんか知ってる人いたらね、このローソンの存在ね、何なのかね、ちょっとあの教えていただけたらね、ちょっとモヤモヤが少しあるんでね。で別にね、まあ俺は埼玉出身だから埼玉事情しかわかんないけど、七夕とか別にね、なんか笹の葉サラサラな感じでさ、で短冊書いてさ、そのぐらいだもんね。特になんもしないからね。まあ、そんなさ、寂しいね、風土なわけですよね。そんな埼玉なんてところはさ。だからこういうね、ちゃんとイベントがあるね、そういう地域の方がね、いいなぁと思うんだけど。まあそんなね、まあでもやっぱり自分たちの中では当たり前になってるからさ、外に出た時にね、あ、これ、うちのところだけだったんだ、みたいなね。そういうのもね、まあ、なかなかいいね、感じだよね、と思うんだけど、埼玉そういうのないからさ、外に出てもさ、あ、うちらだけなんだ、とか、あんまりないけど、基本的に、まあ、風が語りかける、うまい、うますぎる、みたいな、これ埼玉だけなんだって、まあ、それは知ってるんだけどさ、ね、埼玉ネタで鉄板ですからね、十万石まんじゅうですからね。だからあんまね、そういう経験もないからね、まあいいなぁと思いますね。あとは、ラジオネーム。ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。俺もパルさんと同じ5分遅刻症に悩んでるよ。家を出なきゃいけないギリギリまで、準備をしないで、さらに準備をして家を出ようとするとうんこしたくなってしまう。同じような人多いと思うよってね、お便りいただきましてありがとうございます。そうなんだよね。本当に、ギリギリギリギリで。で、ちょっと遅刻みたいなね。2、3分遅刻しちゃうみたいな。そんなのが多いんだけど。やっぱね、で、このね、うんこってさ、すごくさ、なんつーのかな、イレギュラーに発生するじゃない。でも、やっぱ思うんだけどさ、朝起きてうんこしたくないんだよ。だけど、その駅まで歩いたりとかしているうちに、やっぱ腸が動くから、うんこしたくなってくんだよね。だから途中でうんことかしちゃうと遅刻しちゃうしみたいなさ、絶対あるんだよね。絶対その例えば、まあ、家から出てで会社着くまでの間に、まあ俺ちょっとパン1個ぐらい食うのね。そうするとさ、胃も動いてるわ、パン食って少し押し出されてるわでさ、もう会社着く頃にはもううんこ漏れそうになってんだよね。で会社始まって、ね、すぐにトイレ行くみたいなさ、そんなね、あれパルいねえなーってね、なるわけじゃん。ね、さっきいたよねみたいな、なるんだけど、まあしょうがねえなーと思って。まあそんなね、もう本当にそういうのも全部ちゃんとした人はね、うんこして、それでさらに早めに出て会社には15分ぐらい前に着くとかね、そういう人たちなんでしょうねと思ってね、それができないんだよな、多分今後もできないと思う。これはもう諦めるしかないなと思って。もうこうやって、中学生ぐらいからこうだからさ、多分、変わらないというか、もう根本だよね。だから、まあそういう部分、ちょっと、欠落してる部分あるんでね。でも、まあ、頑張れば、なんつうのかな、少しの間はそういう風にできると思うの。例えば、1ヶ月間とか。だけど、もう、そこからどんどんどんどんまた緩くなってって、同じ風になってっちゃうんだよなーって思うと、まあ難しいよねって。まあ改善はしたいとは思ってるけど、できないことっていうことも分かっちゃってるだけにね、ここまで何回もトライしてダメだったりするから、まあ難しいところだよなーと思うね。じゃああとね、ラジオネームさくらさん。今度また出張してきます。これだけ暑いと熱中症にも気をつけなきゃいけませんね。パルさんは家に引きこもってばかりでしょうから、日の光には十分気をつけてくださいね、というね、お便りいただきましてありがとうございます。今日暑かったからね、 ほんと熱中症気をつけないといけないね。でもまだ7月頭だからね。これがさ、もう8月いっぱいまでは確実に暑いじゃない。今日34度ぐらいあったでしょ。でまた今週だか37度とかね行く日があるみたいだから、まあちょっと気をつけないとね。ほんと熱中症、命にね関わる場合がありますからね、気をつけてね。皆さん本当に梅雨もね、梅雨も明けて夏真っ盛りですからね、気をつけていただいた方がいいかなと思いますね。あとはねこちらが他喋りたかったこともあるかな。そう、まあ、さっきキューピーコアゴールドいいよっていうので、ホームページの同点とホームページの左側にね、ちょっといくつか貼ったんですけども、でここに今まで紹介した本当にもう人生でね、人生はかどるね、もう 100% 確実にこのアイテムはもう一生買っていくっていうようなね、そんなのを全部ちょっと横に貼っておきました。で、よかったらね、そこから買っていただけたらと思うんだけど、その今回のキューピーコアゴールドプラス、じゃゴールドアルファプラスだったりとか、あと足臭い人にね、朗報、グランズレメディね、靴の中にね、ちょっと振りかけておくと、それだけで、足の臭さがなくなっちゃうっていう。これができてから、女の子と、ね、飲みに行くとかなったとしてもさ、こちらお座席の席になりますとか、お座敷の席になりますとか言われてもさ、全然大丈夫っていう、そういう心でね、臨めますから。だから、ぜひね、ちょっと足臭悩んでたりとか、そんな臭くないけど、やっぱり夏でさ、蒸しちゃうからさ、これから気になるなとかって人いるかもしれないから、グランズレメディ、マジでおすすめだから。とかね、そういう、おすすめ商品、USB オナホと 3D カスタム少女とか、あと、覚醒するね、脳の処理速度が上がるコーヒー、ブラジルサントスとかね、あと、俺の崇拝するエロ漫画家、武田博光先生のね、ツンデロだったりとかね、あとは、お風呂の掃除にね、もう、今までね、そのお風呂の掃除のそのシュッシュってするやつ、いいのなかったんだけど、このね、パックスナチュロンってやつがね、とてつもなく、すんげー汚れ落とすんだよね。でも、なんか、ナチュラルなね、そんな感じのね、素晴らしいのあったりとか、あと AV はさ、女子のお宅にお邪魔します。これみんながね、100人が99人ね、似てないって言いますけど、ガッキーに似ているね。俺にはガッキーに見える。そんな DVD が、まあ、あったりとか、目薬はロートゴールド40とかね。あと、シャンプーは、デミ、ミレアムヘアケアシャンプーとかね。まあ、この辺ちょっとね、確実におすすめな、もう 100% 一生使っていくんだろうなっていうような商品を、ちょっと掲載してあるからね。もしよかったら、興味あればね、ちょっと見ていただければ。俺大体これ持ってれば外さねえと思うんだよな、と思う、人生。もうあるじゃん、人生確定している。もうこれはもう 100% ね、人生に必要だけど、ね、気づいてない人がいるなとかさ、あると思うけど、これも外さないというか、ね、絶対必要なアイテムだなと思うから、まあ、よし、もしよかったらね、ちょっと、おすすめなんでね、見ていただけたらと思いますね。じゃあ、そんなんで、まあ、今日もほどほどお時間来たから、今日この辺ですかね。で、来週はですね、7月の14日の日曜日、まだね23時からやっていきたいと思いますからね、よかったら聞いていただけたらと思うんですけども、で、あと先ほどのローソン、なんだっけ、七夕の祭りでさ、そのちょっとお題いただいてたけど、竹に短冊七夕祭り、大いに祝おう、ローソン一本ちょうだいな。ね。このローソン。何？ホットステーション？っていう話だったんだけど、いくつかちょっとお便りいただいてるからね。読んでいきたいと思います。ラジオネーム、タイガーさん。タイガー、札幌在住。ろうそくですね、それ。ちなみに、札幌では、1ヶ月後の8月7日が七夕ですっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。なんか旧正月的な ものなのかね、よくわかんないけど、なんか1ヶ月遅れるんだね。そしてろうそくなんだね。うん、これそのメールの中には2つね、2つともローソンって書いてあるから、ろうそく2回間違えないなとか思ったね。ローソンって名前なんだろうなと思ったけど、ろうそくなんだね。まあ札幌在住の人が言ってるから多分そうだなと思うんだけど。で、あともう一つ、お便りいただきました、ラジオネーム、811番さん。僕は東北民ですが、先ほどのローソン、もしかしてローションじゃないですか？田舎って性に開放的なところ多いですし、子供にローションをあげて早めの性教育を施す、地域なのかもしれませんね。絶対ちゃうわっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ローションじゃねえよっていうね。100% ローションじゃないから。だってもう、ね、スーパーのビニール袋2つがいっぱいになるって、もう片方を犯して片方ローションがいっぱいになっちゃってるからね。もうちょっとポタポタ垂れてるから、それはないよねっていうね。なりますけど、ね、そんなね、なんかそういう童話みたいな、そういう歌でさ、ね、ローションが入っている、そんな歌があったらちょっともう怖すぎますからね。まあ、ペペ、ね。ローションの代わりにペペっていうね、ちょっとね、まあどうでもいいですね、すいません、もう本当に。まあこういうねお話僕はね好きなんでね、もう何でも下ネタに絡めるっていうね、素晴らしい、そんなお便りいただきましてありがとうございます。まあそんなんでね、ローソンは結局はローションではなくてね、ろうそくだったっていうことで多分合ってると思うんでね、まあちょっとその辺で不思議なところはね解決したかなと思いますんでね、まあすっきりしたところでね今日この辺かな。で、まあそんなんで、まあまた来週ね、まあちょっとやりたいことがいくつか出てきたので、その辺できればね、来週はそんなお話をしていって、で今日さ、第238回だから、来週239回で次の週240回とスペシャルウィークですからね。まあ、それにも向けてちょっと考えていきたいと思いますからね。また来週も聞いていただければと思います。それではね、今日も1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。